皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の題は抵抗するか可能性を模索するかという話です。先日遠山号ではですね、土屋重太先生をお招きしましてですね、講演会を開催いたしました。まあ今まで我々があまりですね、意図的に使っていなかった、まあ、大宇宙のエネルギーですね、こういうものがまあ様々なところで応用されてくるわけであります。まあ、無のエネルギーと言ってもいいですけどね。ちょうどアメリカで科学の定義も変わりましたところですし、今までの、まあ、例えばね、ケネディ氏の発言なんか聞いてるすごいですよね。だいたいランセットとか、ああいう関係のね、医学関係の雑誌なんてのはですね、捏造だと。製薬会社のプロパガンダだと。だから政府は投稿しないと言っておりましたね、わけで。だからああいう感じの論文は、今後の科学の定義から外れるんですね。すごいですよね、なんかね。なんか緻密になんか分析して、で、なんていうんです、その検証して論文してんだけども、実際本当は効果どうなのよと。全然聞いてねえじゃないねと。嘘ばっかりじゃないのよって、こういう話ですよね。だから、体裁は、こうなんかかっこよく見せて、中身がインチキだと。こういうもの世の中ゴロンってあるってことですね。まあ、それ言われちゃあらゆる学会が心当たりあるんじゃないですかね。大なり小なりね。そういうの全部科学から排除しましょうってなると、それはやっぱりね、現実に何が起きてるか、そこしかないですね、戻るべき原点はね。いろんな、そのよくわからない仮説の上にね、あと、まあ、利権で話を組み立てて継ぎ立てたものがほとんどですから、それ全部排除したら戻るのは、現実しかないわけね。現実からスタートするしかないわけで、現実の何が起きてるか。だから、ケネディ氏のやり方を見れば、っていうかトランプのね、ゴールデンルールのサイエンスを見ればですね、まずその再現可能で、で、それで透明性があって、で、反証可能だと。これがあって、あとはだから学者たちが、けんけんがくがく議論してればよろしいって、こういうことですね。要するになぜそうなのか、それ本当はそうじゃないんじゃないかとか、いう話は学者が延々と議論してればいいわけです、後ろでね。しかもそのいろんな分野の学者を招いてね。これ一番学者苦手なんだよね。異なる分野の学者を招いて、けんけんがくが議論するってのは、あれなかなかできないんだね。しかもその一つの、まあ、医学の中でも流儀がありますから、各流儀がね、そのお互いにその、まあ、胸襟を開いて話し合って、未知の答えを見つけるなんてことを、まずあんまりできる世界じゃないですからね。でもそれをやれってことなんで、でもなきゃないでそれがですね、別にいいと。現実がちゃんとあればそれで物事進んでいくと。で、科学者貢献したければ、その現実についていろいろですね、まあ、ああでもない、こうでもない議論して言ってみなと。簡単に言えばそういうことですよ。科学者の権威は認めませんと。科学者が何か言ったから論文書いたからその権威は一切認めません。こうなったわけね。検証、権威ではないと、どこまでもどこまでも検証し尽くされ続けるものであって、だからまあ言っても、けんけんがくが議論してればそれでよろしいということですから、こういう時代になりますとですね、いや、皆さんね、何でもやることは増えるんだね。今まで何か権威があって、その権威がやっちゃいけない。やっていいと決めていたそのルールが撤廃されるわけですね。例えばグローバリゼーションだって今までは経済の主流でありましたよね。でもそれがもう終わったわけだから、この主流を外れた後の、まあ先祖返りしたようなですね、経済。どうなのかっていうのは、若い人は多分知らないでしょうね。グローバリゼーションしか知りませんから。それからワクチンその他医療だってですね、今の、ね、インチキだと。まあケネディ氏が言ってるわけですね。ワクチンの話、インチキだと。権威に基づいてね、なんかその、医学のワクチンのこととか、権威的にね、こういうふうに言ったんだから、それで信じるみたいなことは絶対やるんだと。自分で全部リサーチしろって言ってるわけですよね。自分の直感の方が正しいわけね。学者の言ってることより自分の直感の方が正しいから自分でやらないと。それに対して医者は反論できないと思いますよ。だってその患者の命だもんね。で、そうなってた時に、じゃあ自分でリサーチするって言った時に、いよいよ自分の立ち位置が問題なんだね。やっぱりみんなですね、学者でも一般の人でも、みんなある種の洗脳の中で生きておりますから、この洗脳を超えるってのはなかなか難しいことだな。 ですからやっぱり自分の知らない原理原則、自分の知らないことを聞くとですね、まさかそんなことはありえないと思うし、それからまあインフレからデフレ、デフレからインフレの転換もそうですが、まずありえないって言葉が出てくるんだね。インフレがものすごかった時代はデフレなんかありえないし、デフレになってから今度インフレはありえないと、いつもみんなそういうふうに言い出すんだね。でまあ相場もそうだね、上げ相場一本の時は絶対下がらないみたいなことを言い出す人がいるし、で下げ相場の時は絶対上がらないっていう人もいるでしょうし、まあアメリカがですね戦争で負けてきてるのに、いやまだ勝ってるってやつもいるしですね、まあその辺はだから洗脳ってのがあってですね、なかなかそこを克服することは難しい。でもやっぱりその見てるとやっぱりその抵抗だけで終わってしまうか、可能性の模索に一歩と踏み出すか、ここが人生の分かれ道なんですね。まあ今までのその常識が崩れる、洗脳が通用しなくなるってことは決して実は珍しいことではないんですね。もうなんかそういうことはまあ時々起きます。ですからそれに対してそのありえないって言って抵抗し続けても結局自分の世界が狭くなるだけなんですね。まあだから昭和の常識、縦のピラミッドの常識、群れること、群れてボスの周りでですね、まあ甘い汁吸うことが常識だと思ってた人っていうのは平成に入ってやっぱり30年間のほぼ消滅しましたよね。まだ多少残ってるけども、それどんどんどんどん世界がちっちゃくなってって、付き合う人が少なくなってって、置いてけぼりを食っちゃうようになってくわけですね。でまともな人はどんどんいなくなってきますから、置いてけぼり食っちゃうわけになって、それ寂しくなってくるんですね、はっきり言ってね。でもそれをやっぱ超えようと思うと、その外側の世界を自分で模索しなきゃいけないわけですね。まあ、それはいつもよく言うように、知っていってみてやってがまさにその第一歩でもありますけども、その模索っていうのはですね、その今までの常識を外して考えるっていうことが大事なんですね。今までの常識通り物事を判断しないこと、これがとっても大事ですね。今だから、例えばね、病気なんかでもですね、まあ、今までの主たる治療法ではない治療法で治る人っていうのはそれなりにこういるわけですね。がんも治る人いますしね。だからその、まあ、病気の原因とか治し方もですね、今までの常識を超えたところでうまくいく人いるわけで、なんでうまくいくのかな、病気治るのかな、やっぱりそれはやっぱ可能性を模索することには大いに価値がありますよね。しかしやっぱり一切そういうことしないで、まあ、医者の言う通りっていうふうにやって、そのまま亡くなる方もやっぱり結構いるんですね。それからそのワクチン打っていきなり倒れて死んじゃった人も結構いるのに、絶対ワクチン打つって聞かない人もいるし、だからやっぱその、まあ、人生の選択でありましてね、絶対に新しいことはやらない、死んでもやらないって人いるんですね。誤ったら死んじゃうって話もありますけども、意味私よくわかんないんだけども、そういう人いるんですよね、世の中ね。でも要するに新しいことだったら死んじゃうみたいな人ってやっぱいるんですよね。新しいことやらないから死んじゃうんだけど、新しいことやったら死んじゃうって人結構いて、まあそれ人生の選択ですよね。もうね、誰もどうしようもできませんよね。でやっぱり可能性の模索ってやつは、なんかまず自分のいるところから一歩出ていこうというところがポイントなんですね。それこそ科学的なものの発想ってやっぱそこから生まれていくと思いますよね。なんかなぜなんだろう、でここちょっと変えてみたらどうなんだろう、でそういうことをやっぱ模索していくっていうのがですね、自然との対話ですよね。これがだから科学の基本なんじゃないですか。今までの常識ではちょっと説明のつかないことがたくさんあると。でもそれをどうやってこう説明したらね、より納得いくものになるのか、そして応用が広がる形になるのかっていつも考えていく。商売もそうだよね。このやり方で今まで売れてたんだけど、それ売れなくなってきたと。じゃあ次どうするかなって時に、やっぱりその新しいやり方を模索してね、売り方変えていかなかったら、どんどんそれ、商売ちっちゃくなるばっかりですよね。だから物の作り方でも、それから商売の仕方でも、やっぱり、まあ変えないものは必要ですけどね、まあ理念みたいなものとかね、バリューみたいなもの、付加価値みたいなものは、なんかっていうかその、物を作る時の基本的価値観ね、価値観というのはやっぱ変えるとまずいことはほとんどですけども、それ以外のところっていうのはやっぱ時々変えていかないとね、時代の変化の中に残りませんので、だから最初はなんかやっぱりこんなことうまくいくのかなと思ってやってみないと、 例えばインターネットが日本で始まるのは95年ですよね。アメリカ93年、日本95年ですから、あの頃からあのインターネットって何ができるんだろう、まあ、理論的に何ができそうだってことはほぼ最初から見えていたんですね。さすがにブロックチェーンはなかったです、あの時ね。ブロックチェーンはなかったんだけども、コンピューターと通信がつながると何ができるか。人工知能なんて昔からありますから、その程度の差の問題だけだってね、大体何ができるかって大体予想はついたわけですね。で、そういう未来に対して、実現なんかまだまだ先のことだと思ってるのか、いや、もうすぐ来そうだから、試してみる必要があると思っているのか、そのあたりの判断の早い遅いが結構その先の運命を分けたんですよね。で、最初は本当紙芝居みたいなもんでしたから、いや、こんなもん作ったって何にも売れねえぞっていう時代がやっぱり結構長く続きましたよね。でもやっぱりインターネットどんどんどんどん進化していったから、まあ今そこで売れなくてもちょっと試してみないとですね、ダメなんね。で、今だったらとにかく、特にコロナになってきてからは、主要メディアは嘘ばっかになりましたから、嘘800のプロパガンダマシンになりましたから、やっぱり自分でネットで情報を取らないとね、しかもネットで情報を取るっていうのは、受け身で情報が入ってくるのを待ってるんじゃなくて、自分から積極的に情報を取りに行くんだね。ハンティングの要領ですね。だからやっぱり自分の価値観をもとに自分で積極的に行動するってことが必要なんだね。その上で、違ってれば修正し、合ってればさらに進むと、そういう試行錯誤のが必要で、それってこの黙ってね、新聞を見てる、新聞を読む、黙ってテレビを見るのと全然違う態度なんですよ。同じ情報を取るんでも、テレビを見るってのはボケっと、まあ、目開けて耳開けたらそれだけいいわけですね。で、新聞もですね、まあ、とにかく目に入って活字読んでればいいわけですね。難しくないでしょ。しかし、ネットで情報を取るっていうのは、ハンティングですから、自分でどこに何を取りに行くか、で、取れたものを見てもう一回どう変えていくかと、非常に能動的な作業がたくさん入ってくるわけですね。だから決して受け身の主要メディアがやってるような受け身でですね、情報を取るわけじゃないわけですね。で、これはやっぱり慣れないとなかなか難しいですよね。で、権威というものがないのがインターネットの世界ですか、情報でもですね。権威がないところに正しいものがあるっていうことを自分で実感するまでは少し時間がかかるんですね、あれね。主要を見て染めた人は大体わかるんだよね。いかにそのインチキな情報が作られていくかわかりますから、表面的には正しいように見せかけてインチキな情報ってたくさんあるんですね、あれね。それはやっぱプロはね、何でもできるんですよ。表だってインチキだと言われないような工夫って何箇所かありまして、そこさえ押さえてからですね、ね、非常にとんでもないこと言ったって全然持つわけで、だからやっぱりね、昭和20年の敗戦の前だって、敗戦の前の日まで勝ったって新聞言ってて、平気な顔してね、負けましたって言ったでしょ。だから嘘を書くことって結構できるんですよ。そこでですね、まああからさまの嘘とバレないようにして嘘を書くことは結構できるんで、やってた人は分かると思いますよ。しかし普通の人は知らないんで、なんかやっぱりこの思わず信じちゃうみたいなのがあるから、でもそれを全部排除して、しかもその無数にある星の数ほどあるようなネットサイトの中からこれはってのを一つずつ見つけていくわけですから、それは非常に楽しい作業であると同時に、まあなんか未来の仲間づくりそのものなんだよね。だから情報は情けに報いるって書けますけど、まさにその世界、双方向の世界なんだな。だからまあそういうふうに考えてくると、情報というものに対してまあ、新しい時代が来たから可能性を模索してやってた人たちっていうのは、まあ、コロナを経てですね、やっぱ新しい仲間を得て、新しい自分のその価値観の基礎を固めることができたと思いますね。自分で能動的に情報を取るっていうことは、自分の価値観がしっかり固まってくるっていう意味でもあるんですね。まあ、もちろんネットサーフィンっていうのをいろいろ見ていくことも大事なんですけども、まあ見ているだけだとですね、何が何だか分かりませんから、まあ、大体定点観測といって、見る場所を決めていかないとですね、大体分かりません。ということは、自分の価値観が座って初めて、基礎が動かなくなって、まあ、また動かないってわけじゃないですけども、ある程度固まって初めて定点観測ができるわけで、ここ見てればいいというね。その辺なんか自分の中身が詰まってきて初めて情報ってちゃんと取れるようになりますから、その訓練を知らず知らずのうちにやってるわけですな。だからやっぱり、たかがインターネットと言いながらですね、新しい通信手段が新しい政治を作り、新しい国、世界を作っていく。それがこの歴史の流れでありましたからね。それは今回も正しかったわけですね。まあですから、そんなことで新しいことを試すっていうことはとても重要で、 ですからその最初は自分自身が洗脳と戦わなきゃいけないんですね。このちょっと勝手が違いますから、でどこに頼れるものがあるかもしばらくは見つかりませんので、例えばその同じ働くっていうのもですね、前から言うようにホワイトカラーとそれからブルーカラーでは仕事のやり方が違うと言われておりましたけども、今実は同じなんだね、アナログの仕事なんですね、で反対にデジタルの仕事ってのはまた別にやりまして、これはどんどん AI に変わっていくわけですよ。だからそうするとですね、ホワイトカラーかブルーカラーかっていうよりも、まあ AI の指示に基づいて仕事をしているのか、 AI を使うアナログ側にいるのか、こっちがこれから大事になっていくんですね。そうするとまあね、どっか組織大きいところに入ればまず AI に使われる側から始まりますけども、 AI を使う側にならないとですね、まあ本当にアナログ能力を磨いていかないと未来が見えませんから、そこは自力で磨かなきゃダメなんですよね、これね、だからその未開発の自分のアナログ能力、 AI を超える能力を自分自身でどう開発していくのか、そこをですね自分でこう突破していかなきゃいけないわけね。でそれはやっぱり自分の可能性の模索ですよね。でしかし手っ取り早く今日の金稼ごうと思ったら、まあ、便利に AI に言うこと聞いてやってればとりあえず形を収まるから余計なことしないで今日の給料稼いでいればそれだけでいい、まあある種安易な生き方だよね、それね。そうするとまあそのうちですね、はたと行き詰まることがあるわけであります。でやっぱりその可能性の模索っていう段階はですね、未知なる自分との遭遇でもありますね。今まで自分にこんな能力があったのかということを自分で再発見する時もありますから、やっぱりそれはある種潜在能力が開花するっていうことなんですね。潜在能力の開花が可能性の模索の中ではっきりと見えてくるんですね。それは人にとってとっても快感なんです。潜在能力が開花するっていうのは、例えばねスポーツ選手が新しい記録を打ち立てた時と同じで、とても快感なんですね。だからこれ一旦覚えた人はですね、やっぱりやめられないと思いますね。あらゆる分野で可能性の模索っていうのは潜在能力の開花と快感をもたらしてくれるもんです。それをですねやっぱり今後一生懸命ですね、独自に開発していくことが、まあ、人生をより良くし、豊かなものにする重要な秘訣だと思いますね。で今後ですから、まあやっぱりどんな分野でもアナログ能力だよね。人間関係ももろアナログ能力でしょう。で AI を使う立場ってももろにアナログの世界だから、アナログの世界をどれだけ充実させて、でこの極まったところは大宇宙とつながっちゃう世界だから、無の世界からエネルギーをもらって情報をもらって、で行動しまた無の世界に返して、この無の世界とのやり取りになりますから、それをそこまで行くとですね、大体全部見えてくるわけね、おぼろげながらも全体像見えてきますから、逆にそこまで行かないともうこれからやっぱ不安でみんなしょうがないと思いますよね。そこまでやっぱり突破していかないとなかなか難しいんで、だからそれってですね本当にまあ人間の可能性の模索としてはですね、本当にこう進行と言ってもいいし、こう頂点を目指すみたいな、そこをどんどん進めていけばいいわけで、決してそんな難しい勉強がいるわけではないんだね。やっぱり注意深く熱心に、そしてよく考えながらね、腹を据えて今日の人生生きていけばいいだけのことで、それっていうのは誰にとっても実行可能な可能性の模索だと思いますね。で可能性の模索でなんか未来が見えてきたら、あとはそれをしっかり自分の、普通の実力、普通の仕事、普通の生活の中にちゃんと取り入れるってことね。ちょっとあの人はちょっと人と違うやり方でえらい成功してると、なんであれあんなにできんのかなと。しかしなんかどんどんどんどんそれがうまくいくわけで、そうすると独自の境地がそこで気づけるわけですね。独自の境地まで気づいたらですね、まあある程度それでですね未来が見えてきますし、まあ、またそれを変えてもいいしね、途中でね、なんか別の方向に変えることも当然できるわけですから、まあ、一旦そのまあ言ってみれば八ヶ岳であれば八つの峰のうちの一つの一番上に立ってみると、ね、多少高い低いやったって一旦上に立ってみると、まあその感覚わかるから、他の峰行ってもいいし、そこでやってもいいって、まあ、こういう話になるわけですね。今とにかくそれをみんな一生懸命やらないと難しいですね。職場ではなかなか難しいことも多いですよね。だからやっぱりプライベートな世界で自分の可能性をどんどん広げていかないと、そのためにはまず大体時間を作んなきゃいかんならな、みんな忙しすぎるんだね。あれだとちょっとやっぱりね、可能性の模索までいかないかと思うから、上手に仕事工夫して 少し金減ってもいいから、とにかく時間を作ることね、自分で使える時間を。じゃないと可能性の模索はなかなか難しいですよ。まず必要なのは時間です。金は なんとかなんだね。金の範囲で何かできることってありますから、まあそうやって自分自身の可能性の模索をしっかりやっていただきましたらね、だんだんその先は見えてくるんじゃないかなと思います。まあ面白い時代でありますよね。今後だからますますいろんな発展しますので、皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、抵抗するか可能性を模索するかということをお伝えいたしました。根本美里香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里美香里